君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
知らないうちに足元が燃えていてガスにやられて死んでしまう。この星では今日もそういう人が出ていることをご存知でしょうか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は勲章のお話。義歌大機械工学系燃焼工学がご専門、山崎拓也先生を訪ねます。
勲章っていうと男の勲章とか、はい、そういう、はい、ことですか。
いえ、ここで言う勲章はあの、燃焼現象の一つで、あのゆっくり、タバコとか、線香とかで、見られるような、ゆっくり燃える火のことです。
燃焼の一種。
はい、燃焼の、形態。そうです、燃焼の一種です。
あ、じゃあ勲章っていうのは、はい、いぶす焼くみたいな、そんな字ですか。
あ、はい、あの燻製の、はい、燻で、焼くって書いて勲章と書きます。
線香とかタバコみたいな。
はい、線香、はい、あの目に見えて赤く、あのろうそくで見られるような、あのああいう火がない、あ
炎はないよ、
炎はない、はい、もので、材料というかその燃える線香とかがこう赤く光ってゆっくり燃えていくような、うん、燃焼のことを勲章と言います。
初めて聞きました。
はい、メジャーではないところです。
あ、じゃあ、うん、炭とかが燃えてる、
はい、そうですね、炭、はい、ちょっと穏やかに燃えてる、あの炭が赤く光っていて、うん、あの火が見えないような状態、あの状態も一応勲章と、考えられてます。
僕ら素人でも分かるような見分け方としては、やっぱり炎が立ってるか立ってないかっていうところ、
はい、そこが一番大きな違いとなってます。あと勲章ですと、うん、あの煙が多く出るっていう特徴があります。
煙は出るんですね。
はい、煙は出ます。
線香みたいに。
はい、そうです、線
香、タバコみたいに、タバコ、
はい、あれが一番大きな特徴になってます。
あ、煙を出して炎は出さずに燃えていると勲章かなという感じですね。
はい、はい、あとはすごく、まあ、穏やかというのはあれですけど、ゆっくり燃えるので、あのすごく、燃えるスピードが遅いです。
長持ちしますもんね。
はい、すごく長持ちします。
あんな線香なんか本当は炎出てたらすぐにビヤーッと燃えちゃうんでしょうけれども、
はい、
タバコもね、はい、炎が出てたらビヤーッと燃えちゃうんでしょうけれど、
はい、
そうじゃない穏やかなゆっくりした燃え方だから、はい、長く燃えてる。
はい、すごく長く、またすごく、あと安定もしているので、うん、なんか昔はその線香があの時計代わりに使われてたりしたぐらい、その同じゆっくりしたスピードで燃えるっていう、なんか、はい、まあ、安定して燃えています。
あれが時計の代わりになってたんですか。
はい、あれを時間、まあ、何本か並べてその1本消費することにどれぐらいみたいな時間を計るものとして使われてたっていう歴史も一部あるみたいです。
でもそれぐらい一定の燃え方を保って、はい、穏やかにゆっくり燃えるんですね。
はい、他の特徴として、そのろうそくとか その火ですと、うん、あのまあ、息を吹きかけるだけで簡単にこう消えたり、消えてしまうんですが、うん、あの逆に勲章の場合は息を強く吹きかけると、吹きかけた分だけ、赤く強く光るようになって、その燃えるスピードも速くなる、その逆の特徴になってます。
お誕生日ケーキのろうそくはふーって吹くと消えちゃいますけれど、
はいはい、
バーベキューの時の炭なんかふーってやって、はいはい、余計火力強くしますもんね。
はい、なのでそこが結構同じ火なんですけど、結構逆 あの大きな違いになっています。
全然違いますね、言われてみるとね。
はい、
でもどっちも燃焼なんですよね。
はい、どちらも燃焼です。
勲章、ぜひラジオお聞きの皆さんも言葉を覚えていただきたい。
はい、
確かにあの線香とかタバコとか、はい、バーベキューの炭とかが燃えてるのって、はい、なんか言葉は僕ら知らなかったですもんね。
はい、あまり有名ではない言葉です。
はい、勲章って言うんだそうですね。
はい、
まあ 線香にしてもね、タバコにしてもバーベキューにしても、はい、非常にあの人間の役に立っている燃焼ですけれども、はいはい、これが非常にあの困ったことも起こしているという話ですね。
はい、その勲章が原因となっているその森林火災というものが今世界中で問題になっています。
森林火災。
はい、森林火災です。
山火事みたいな。
はい、あ、山火事のことです。
僕ら近所が幸い燃えてることってなかなかないんですけれども、はい、テレビとかで見ると海外なんかではものすごい大変なことになってね、
はい、
コアラとかも燃えちゃったりしてるのを見たりしますけれども、
はい、その日本だとあの湿度が結構高いので、あの森が潤ってると言いますか、それで森林火災はあまりないようなんですけれど、
うん、
あの大きい大陸の国ですと結構乾燥しているので、うん、その一度何かの原因で山に火がついてしまうと一気に燃え広がって大きな森林火災になってしまっています。
はい、
最近です と、うん、アメリカのカリフォルニア州とかで起きたものとか、うん、あとオーストラリア、あとアマゾン川で、大きなものがありました。また、東南アジアでも結構起きてまして、
はい、
まあ、特にその東南アジアだとその勲章による森林火災というのが問題になっています。
あ、僕らが思ったそのオーストラリアとかの火災って、はい、炎が確かバーって出てたんですけれども、はい、勲章の炎の出ない森林火災、山火事っていうのはあるわけですか。
はい、あの完全に出ないわけではないんですけど、あの
ところどころでちょろちょろ、
はい、ちょろちょろっと出て、でその代わりにあの煙がすごく出て、ゆっくり燃えていくっていう、その勲章の森林火災というのがあります。
それがインドネシアで起きてる。
はい、一番有名なものが、はい、インドネシアで起きています。
とじわじわじわじわと燃えてる。
はい、その地面が燃えていくような、燃え方をします。
地面、
はい、
地面って土ですか。
はい、あの、まあ、パッと見は土なんですけれど、その植物とかが、うん、の落ち葉みたいなのが降り積もって、
あ、
でそれがあの、まあ、燃えやすい状態になっていまして、うん、それが、燃料となって、地面が燃えているように見えます。
もともとは葉っぱとか枝とか植物だったものが堆積しているのが地面になってて、
はいはいはい、
それが固形燃料みたいに、
あ、そうです、はい、
勲章していってるわけですか。
はい、なので、一度その、まあ、こう火が燃えた跡みたいなものの写真とかを見ると、
うん、
地面が燃えてしまうので、燃え残ったその木の切り株とかの根っこが丸見えな状態になってるほど、結構深さが深くこう地面が燃えていく、うん、ような、勲章の火災です。
表面だけ燃えてってるんじゃなくて、
はい、
深いところまで一緒に勲章していくわけなんです。
はい、
30センチとか50センチとか、
はい、そのぐらいの、そのぐらいの大きさで、はい、地面が燃えていくものが、あります。
へえ、パッと見はわからないですよね。
はい、結構勲章のその一つの危険性として、その気づきにくいっていうものがありまして、
うん、
あのなかなかすごくゆっくり、まあ、進行していくので、
うん、
気づかれにくくて、あの気づいたら被害がすごく大きくなってるっていう問題があります。
あのなんだろう、炎が出てるとね、
はい、
炎を消して消火ってことになるんでしょうけれども、
はい、
勲章ってどこが燃えててどこが消せたのかって分かりにくそうですね。
はい、それがすごく、はい、分かりにくくて、一見こう火を消し、まあ、目に見える火がを消火して消化済んだと思って、で何、例えば、まあ、数時間後とか、まあ、場合によっては、何日後とか、そのぐらいの時期にまた火が、噴焼が起こって、
うん、
でまた火災がスタートする、そのもう一度、着火して、
なるほど、
再発することがあります。
先生のその話を聞いていて、
はい、
今を遡ること40年前の事件を思い出して、
はい、
あの僕当時小学生だったんですけど、40年前、はい、あのうちであのお菓子の箱を使って楽しい工作をして、自分で勝手に、
はいはい、
あのおもちゃの秘密基地を作ったんですよ、
はい、
ところが、まあ、1ヶ月2ヶ月経って、
はい、
僕の親にはもうゴミだったんでしょうね、
はい、
ある日燃やされてて、
はい、
あ、燃やされてると思って慌てて消して、
はい、
もう勝手に燃やしてって消して庭に置いといたんですよ、
はい、
気づいたら炭になってまして、
はい、
消したのにと思ったんですけれども、
はい、
消えてなかったんですね。
はい、そういうことも、はい、その 目に見えた火が消えても実は中で勲章がまだ消えてなくて、うん、時間が経ってまた火がついて、うん、ってことは、勲章はあります。
なんか
あ
の消防士のお兄さんと話をしているような感じになってきましたけど、はい、燃焼って怖いですね。
はい、すごく怖いものだ、ものです。
生地炎が出てると炎を消せるんだけれども、はい、炎がない分勲章の方が怖いところはあるかもしれませんね。
はい、
あということで、アジアなんかは勲章の森林火災があるということですね、はいはい、そういうことだと今大陸の方の炎のある森林火災なんかでも地球環境に与える影響って結構言われておりますけれども、
はい、
そういったあのインドネシアの勲章による森林火災なんかも、はい、地球環境に対する影響というのは大きいんですか。
はい、最近特に、注目され始めていまして、
うん、
その勲章による火災、例えばそのインドネシアで起こったものですと、
うん、
そう1年間で、化石燃料由来の、で排出する二酸化炭素の、大体 2% から 5% ぐらいのものが一度の勲章の森林火災で、起こって生じてしまっているというような、研究例があります。
僕らが一生懸命地球に優しくって言って、はい、今あのガソリン使ったりね、はい、化石燃料使ったりしてるのを抑えようとしてますけれども、
はい、
そういったあの地球全体で年間使う化石燃料から出る、
はい、
CO2 の 2% から 5% 分、
はい、
そのインドネシアの1回で出しちゃったってことですか。
はい、そういったけ、測定結果というか、研究結果がありました。
じゃあそういう意味でもほっとけない。
はい、であとまたあとその、まあ、CO2 あ二酸化炭素の排出だけでなくて、
うん、
そのまあ、勲章なのですごく多くの煙が出てきます、
うんうん、
でその煙を吸うことによってその火災が起こっている周辺の、人たちがそれを吸って呼吸器の病気になってしまったりして結構何万人もの方が亡くなられてしまっているという事実もあります。
あ、もうなくなってしまうわけですか。
はい、
その勲章の火災でですか。
はい、勲章の、はい、その火災直接の原因ではなくてその煙を吸って、まあ何年とか経った後に、うん、それが呼吸器の疾患が原因で亡くなられてしまうということがあるようです。
もう公害ですね。
はい、それがその、まあ、この火災は結構インドネシアとかで起きてるんですけど、うん、もうかなり大規模に発生しているので、まあ、隣の国とかにもその煙の被害みたいなのが及んだりして、
あ、なるほど、
すごく大規模な問題になっています。
今あの先生とお話伺っているテーブルの上にですね世界地図があるんですけれども、
はい、
この皆さんも想像していただければいいんですが、その世界地図の、かなりの部分ですね、赤いマークが赤く塗りつぶされているところがあるんですけれども、
はい、
これなんか色の通りここで火災が起きてるよっていう写真なんですか。
はい、まあ、全てが火災というわけではないんですけれど、うん、結構高い温度が検出された部分を、その赤い点で示しています。
温度が一定以上高いところを赤く塗ってあるわけですね。
はい、
もうそれはもうこれは火が起きてるねっていう温度。
そうですね、そのぐらい の高温なところを検出しているようです。
はい、じゃあまあおそらくほとんど火災だなと思っていただければいい。
はい、
結構ですよ。目立つのは南アメリカ大陸なんか、
はい、
かなりどうでしょう、3分の1ぐらいは赤く塗られているような感じしますしね、
はい、
北米の方もそうですし、アフリカ大陸かユーラシア大陸の方もね、
はい、
なんか真ん中辺帯みたいに、
はい、
だーっと赤いですよね。
はい、
で、東南アジアからオーストラリアにつながる島々もずっと赤い点々がつながっていて、
はい、
オーストラリアもね、
はい、
やっぱりかなり赤く塗ってありますけれども、はい、これは年間通じてある程度温度が上がったところがチェックされてるっていう感じですか。
いえ、これは年間ではなくて1日のうちに計測されたものになります。
ある日の風景。
はい、ある日の風景です。
こんなに地球はファイヤーなんですか。
はい、かなりの頻度で火災のような、まあ
それってやっぱり乾燥とかによって、
はい、いろんな原因は、はい、あると思うんですけど、まあ、一番大きな要因は乾燥と、あとまあ人為的な原因で火災が起きているようです。
寝タバコとか天ぷらとか
そうですね、まあ、 森林火災なんでネタ箱とかちょっとあまりないかもしれないんですけど、
う
ん、
人為的っていうのは何ですかね。
人為的は、まあ海外で言ったらバーベキューとか、まあ、あと火の不始末ですとか、まあ、それこそタバコを吸ってポイ捨てっていうのも火災の原因になります。
それで地球がこんなに燃えちゃってるわけですか。
はい、かなり人の手によってというか、
まあ、人の手っていうのはでも本当一部は一部で、
はい、全体の割合でもう 90% 以上は人為的なものが、森林火災の原因であると言われてます。
じゃあ人類がいなかったらこんなに地球は燃えてないわけなんですね。
はい、もっと少なくなっていると思います。
まあいろいろなことでね、僕ら地球環境地球環境よって言ってきましたけれども、
はい、
全然ダメですね。
はい、結構間接的に被害を、はい、まあ、地球に対してこうダメージを与えてしまっている。
このある日のこの地球上の火事っていうのは、これは古いデータではない、
これは最近の、はい、2019年なんで去年のちょうど今頃の時期のものです。
去年の10月、
はい、去年の10月のある1日のデータです。
じゃあおそらく今日もこんな感じで、
はい、今日も結構な領域で、まあ、赤く燃えてるのではないかと思われます。
それを解決するのにつながるのかもしれません。先生の研究があるわけですね。
はい、できればそういった、まあ、燃焼現象を解明することで、うん、まあ、被害を少しでも少なくできるような技術みたいなものを開発できればと思っています。
具体的には今先生は勲章に対してはどういう研究をしてるんですか。
今勲章に対しては、勲章 の、 その燃え方を予測するための基礎研究を行っています。
燃え方、
はい、
うん、
勲章そのままですと、 その、うん、燃えてるだけの、まあ、ゆっくり燃えるものの予測だけではなくて、そのある何らかの条件が重なることによって、うん、その突然火を上げて、燃焼の形態が燃焼の形が変わることがあるので、それを予測するための、方法みたいなものを研究しています。
何らかの条件っていうのは何か分かってきてるんですか。
はい、一番やっぱり大きな要因としてはその、まあ、酸素がすごく必要なので、風が強くこう当たることでこうヒッポッとついたりですとか、
うん、
あとまあ地形というかまあ形の影響でその風のもらいやすさみたいなのが変わってくるので。
ああ、やっぱり風酸素っていうのがキーワードになるわけなんですね。
はい、
それはやっぱりこう風速だったり地形だったり、
はい、
そういったところで変わってきてるなという。
はい、まあ、大規模なものです。あと、まあ、気候みたいなものも結構影響あるようで、まあ、そちらはちょっと調べてはないんです、専門外ではあるんですけど、その気候変動みたいなものも火災によって影響があるそうです。う
ん、じゃあ先生は風とか酸素とかの影響を調べてらっしゃる。
はいはいはい、すごく小さな領域でその勲章のメカニズムみたいなものを、調べています。
今日はこのお話、結構広い技科大の実験室でお話を伺ってるんですけれども、
はい、
ここでやるんですか実験は。
実験はちょっと別の実験室なんですけれど、うん、使っている、実験用 の、 その資料みたいなものはすごく小さいもの。今は線香を使ったりとかしてます。
あ、線香を燃やしている。
はい、
穏やかな実験ですね。
はい、すごく小規模なところで
さ、そうですよね、技科大の外で、
はい、
落ち葉とか燃やしてると叱られそうです
ね。はい、
あ、じゃあ実際シミュレーションとかではなくて燃やして。
はい、実験をしながら、調査しています。
先生はこの春からこの豊橋技科大にいらっしゃって、
はい、
じゃあその実験も始めたばかりなんですか。
いえ、私その博士課程を、こちらの大学で取得しましたので、
うん、
3年前から博士後期課程の学生として、でそれで4月から、助教として着任しました。
あ、じゃあ学生時代も技科大で、
はい、
今ももちろん技科大にいらっしゃって、
はい、
ずっと技科大なんですね。
はい、ずっと技科大です、
うん、そうで、はい、その学生時代から燃焼を、
はい、
勲章をやってらっしゃって、
はい、
何か分かってきました。
初めの頃はもう 何がその分かってなくて 何が分かってるのか分からない状態だったんですけれど、まあ、最近は少しだけ勲章っていうものはこういうものなのかなっていう まあ、漠然としたイメージみたいなのは少し、できるようになりました。
森林火災防げそうですかね。
今のところちょっと難しいまだかなと、はい、まあ、自分の技術で難しいかなっていうのは、まあ、あるんですけれど、まあ、それを解決できたらいいなと思って、研究を続けたいと思っています、
ね、この春から理科大の先生になったばかりというお若い先生ですんでね、ぜひ勲章のようにゆっくりでいいので、はい、確実に解決していただいて地球を救っていただきたいですね、
はい、
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナー。理科大に取材に行くともう我々文系の人間になって、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました山崎先生の業界用語は
勲章。勲章は火を伴わずに燃える燃焼の現象の一つです。よく見られるものが線香とかタバコで見られるような、あのゆっくりとしてかつ煙を多く出しながら緩やかに燃える燃焼現象のことです。
二人のため世界はあるの。二人がいれば何でもできる。そう、結婚は二人の同意のみでできるものであるが、しかし二人を出会わせた山田先輩がいなかったらどうか、二人がダメになりかけた時相談に乗ったユキコの存在がなければどうなったのか。新しい家族に名前は連ねなくとも、この人のおかげでできたという存在があります。次週11月7日の天白の城は触媒のお話。理科大応用科学生命工学系水島貴則先生を訪ねます。お楽しみに。